こんにちは、ハルトです。ナイナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。1週間1500円で毎日おいしい天吉母ちゃんの初めての自炊練習場は、料理家井上かなえが、これから一人暮らしを始める人や料理経験の少ない人に向けて書いた実践的な自炊入門書である。2023年刊行の本社は、夕食を主菜と副菜でおよそ1食200円。1週間で約1500円に収めることを目安に、買い物、食材の使い切り、調理の負担を小さくする方法を示す。収録される約80品は、少ない食材調味料工程で味が決まりやすいことを重視している。特徴は、単に節約レシピを並べるのでなく、包丁作業への苦手意識、食材を余らせる不安、献立を考え続ける疲れといった初心者特有の障壁を前提にしている点にある。料理を高度な技術としてではなく、使いやすい食材と好みの味付けを少しずつ増やす反復練習として捉え直す一冊である。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、1食約200円、週1500円を単なる最安値競争ではなく、継続可能な自炊の目安にする本書の価格設定は、夕食の主菜と副菜を1食約200円、1週間約1500円で用意するという明快な目安にある。この数字は、食費を極端に削ること自体よりも、一人暮らしで自炊を続ける際の買い方と使い方を具体化するための基準として機能する。初心者が自炊を挫折しやすい理由には、食材を多く買いすぎること、使い切れずに捨てること、安い食材を買っても調理法が思いつかないことがある。本書は、少ない食材を複数の料理に展開する発想を通じ、購入量、保存、献立を切り離さずに考える。したがって提示される節約は、特売品を追いかけたり手間を過度に増やしたりする方法とは異なる。限られた予算の中でも、主菜と副菜を組み合わせ、毎日同じ内容になりにくい設計を目指している。物価や住む地域で実際の金額は変動するため、1500円を肯定的な保証と読むべきではない。しかし、買い物前に献立の軸を決め、食材を余らせないことが支出抑制につながるという原理は、現在の自炊にもそのまま応用できる。次に、豚こま肉、鶏むね肉、鶏もも肉、ひき肉という4大万能肉で選択肢を絞る。本書が自炊初心者向けの柱として挙げるのが、豚こま肉、鶏むね肉、鶏もも肉、ひき肉からなる4大万能肉である。ここで重要なのは、肉の種類を網羅的に教えるのではなく、価格、扱いやすさ、献立への転用のしやすさを満たす定番を先に定めることにある。とりわけ豚こま肉とひき肉は、細かく切る工程を省きやすく、肉を包丁で処理することに抵抗がある人でも取り入れやすい。鶏むね肉と鶏もも肉は、軽い食べ応えから満足感のあるおかずまで、異なる仕上がりを作る土台になる。初心者にとって、食材選びは自由度が高いほど難しいため、まずは使い勝手を知る食材を持つことが、献立決めの負荷を下げる。本書では、例えば豚こま肉とじゃがいも、豚こま肉とキャベツ、ひき肉と豆腐のように、少数の組み合わせから複数の料理へ進む構成が示される。同じ肉を繰り返し買っても、野菜や味付けを変えれば食事の印象は変えられる。この反復は、在庫管理を単純にすると同時に、肉の火の通し方や分量感覚を身につける練習にもなる。さらに、焼くレンジ加熱する、好みのタレで和えるで、調理工程と失敗の要因を減らす本書の実用性は、複雑な調理技法を初心者に要求しないところにある。肉や野菜をフライパンで焼く、あるいは電子レンジで加熱し、好みの調味料やタレを合わせるという簡潔な方法は、工程数だけでなく判断回数も減らす。料理に慣れていない人は、火加減、切り方、調味の順序、複数の鍋の進行を同時に管理しようとして負担を感じやすい。基本操作を少数に絞れば、注意を食材の加熱状態や味の濃さに向けやすくなる。著者は、マヨネーズとケチャップの組み合わせ、からし醤油、生姜醤油、柚子胡椒など、各自が美味しいと思える味を知っておくことの有用性にも触れている。これは万能調味料を一つに限定する提案ではない。自分の思考を起点にすれば、初めて使う食材でも完成後の味を予測しやすく、料理への心理的な抵抗を減らせるという考え方である。一方で、加熱の基本や食品衛生を省略して良いという意味ではない。簡単な手順だからこそ、肉に十分火を通す、保存状態を確認するといった基礎を習慣にすることが、安全で再現性の高い自炊につながる。そして、包丁とまな板への依存を下げ、初心者が感じる肉を切る壁を越えやすくする料理初心者への配慮として本書が際立たせるのは、包丁とまな板を使う回数を減らす発想である。野菜を切ること以上に、生肉を切る作業には衛生面への不安、滑りやすさ、後片付けの面倒さが伴う。豚こま肉やひき肉のように切らずに使いやすい肉を選ぶことは、単なる時短ではなく、自炊を始める際の心理的障壁を下げる設計である。 必要に応じてキッチンバサミなども使い、作業を小さく分けられればきちんと料理するには多くの道具と技術がいるという思い込みを崩せる。さらに一人分の料理では洗い物の量は継続性を左右する現実的な問題になる。調理器具や下処理が増えるほど食後の片付けまで含めた所要時間は長くなり、外食や惣菜へ戻る誘惑も強まる。本書の簡略化はこの生活上の摩擦を見据えたものといえる。ただし包丁を使わないことが最終目標ではない。まず失敗しにくい入り口を作り、料理が日常化してから必要な切り方や調理法を足していく順序が重要である。自炊の習得を一度に完成させるのでなく、負担を管理しながら段階的に広げる点に本書の練習場らしさがある。最後に少数食材の反復から自分が使いやすい食材と味の型を蓄積する。本書はレシピの数だけを価値にする料理本ではなく、同じ食材の組み合わせを別の料理へ展開することで初心者が自分なりの定番を作れるようにしている。豚こま肉とじゃがいも、豚こま肉とキャベツ、ひき肉と豆腐といった組み合わせを軸に複数の料理を扱うことには実用的な理由がある。食材の顔ぶれが毎回大きく変わらなければ買い物リストを作りやすく、残った材料の使い道にも困りにくい。また同じ肉や野菜を異なる味付けで食べる経験を重ねれば、どの食材が自分にとって扱いやすいか、どの量なら食べきれるかを具体的に把握できる。これはレシピを正確に再現するだけでは得にくい能力である。料理の上達には料理名を増やすことだけでなく、焼いた豚こま肉にはこの味が合う、豆腐とひき肉なら意味が成立するといった組み合わせの型を持つことが役立つ。本書の反復は節約のための使い回しを前向きな学習に変える。食材や調味料をむやみに増やさず、好みと生活リズムに合う選択を蓄積するため、レシピ本を閉じた後にも自炊を続けやすい。結論として、本書は大学進学や就職転勤、単身赴任などを機に初めて日常的な自炊を担う人に特に適している。料理が全くできない人だけでなく、数品は作れても買い物食材の使い切り、献立決めが安定しない人にも有用である。得られるのは個別レシピだけではない。使いやすい肉を定番化すること、少数の食材を複数の献立に回すこと、焼く加熱する好みの味を合わせるという型を持つことによって、自炊を判断の多い作業から日常の習慣へ移しやすくなる。一食約200円、週1500円という目安も予算管理と食品ロスへの意識を具体化する助けになる。ただし食費は地域や時期、食べる量によって変わるため、数字を厳密な達成条件とするより無理と無駄を減らす基準として使うのが現実的だろう。多くの節約レシピ本が価格や品数を前面に出すのに対し、本書は肉を切ることへの抵抗や洗い物の負担といった初心者のつまずきを正面から扱う点で異なる。料理の完成度を急がず、再現しやすい食材と味から自信を積み上げる。生活密着型の入門書として位置づけられる。ご支援いただける場合は井上かなえ。ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞きください。それではまた。